2. 特集、未来育む中学生議会と教育施策。未来を担う子どもたちを育むことは、まちづくりの基本となるものです。11月に開かれた中学生議会では、18人の中学生が市の現状や課題を学び、市政への提言をまとめました。子どもたちはどんなことを考え、何を提言したのでしょうか。また、市ではこの他にどんな教育施策に取り組んでいるのでしょうか。平成29年度、安曇野市中学生議会参加生徒、継承略します。豊品南中学校、内田春香、斉藤春樹。豊品北中学校、風間あさみ、下里芽衣、武田隆二。穂高東中学校、石井美代、辻真白、高田優。穂高西中学校、高橋優香、中澤新太、町井みちる。三里中学校、神谷幸、桐窪大賀、寺尾実り。堀金中学校、森川春人、米倉春香。赤品中学校、栗幅武人、宝彩子。市政を学び、施策を提言。市では11月11日、中学生議会を議場で開催しました。当日は市民の皆さんや保護者が傍聴する中で、市内7中学校の2年生18人が宮沢市長や市幹部職員に提言型の質問をしました。この取り組みは市の将来を担う中学生の声を市政に生かすことや、自分たちが暮らす地域への関心を高めてもらうことなどを目的としています。私ができることも盛り込む。中学生議会を開催するにあたって、市政全般を学ぶ学習会を7月から全3回の日程で行いました。中学生は6つのグループに分かれ、市の現状や地域の課題などを市担当者から説明を受けました。この学びを通じて、それぞれが課題を見つけ、その課題を解決するために、まず自分は何ができるのか、何をしたいのかを考え、その上で提言をすることとしました。6つのグループのメンバーと提言の一部の要約です。穏やかに暮らせる街グループ。高橋さん、高田さん、栗幅さん。提言の一例。一人暮らしの高齢者が夜間安心して暮らせるように、自宅にカメラとブザーを設置する取り組みをしてはどうでしょうか。回答用紙。市では地域住民が一人暮らしの高齢者を支え合う活動を推進しています。地域住民、事業者、行政などが連携した見守り活動を実施することが重要と考えています。カメラの設置についてはプライバシーなどの課題もあり、導入は難しい状況です。市では一人暮らしの高齢者世帯を対象に緊急ボタンを押すと業者に連絡が行く緊急通報サービス事業を行っており、このシステムを有効活用します。安全・安心・快適な街グループ。石井さん、斉藤さん、米倉さん。提言の一例。避難訓練では私たち中学生は避難場所に避難するだけですが、中学生が避難場所で手助けできる活動をパンフレットで掲載してはどうでしょうか。回答用紙。現在作成中の避難所開設運営ガイドラインに、ボランティアと連携する項目として具体的な活動を掲載できればと考えています。学校はほとんどが避難所となることから、校舎にも詳しい中学生がボランティアとして参加すれば、避難所運営の強力な手助けになると思われます。豊かな産業のある町グループ。寺尾さん、中澤さん、下里さん。提言の一例。観光シーズンに混雑している大王わさび農園周辺の交差点を信号機のない交差点、ラウンドアバウトにしてみてはどうでしょうか。回答用紙。ラウンドアバウトは信号の待ち時間がなく円滑な自動車の流れが期待できます。しかし、交通量が多い交差点ではスムーズに中に入れないことがあります。該当箇所は交通量が多く導入効果が得られにくいと考えます。 適用目安としては、1日の交差点流入量が1万台未満であることなどが挙げられます。市内の渋滞箇所や事故発生の多い交差点で、適用条件が合う箇所については導入に向け検討します。人と文化を育む街グループ、高良さん、辻さん、風間さん、提言の一例、図書館を多くの人に利用してもらうため、いろいろな種類のパンフレットの作成、学校の勉強に合わせた資料を増やしてほしいです。回答用紙、市の小中学生を対象とした調査では、図書館を毎日使うから月に1回ぐらいという人が約 30% という結果で、もう少し利用者を増やしたいと考えています。図書館では年代別のおすすめブックリストを作成しています。このリストの小中学校への配布や図書館だよりの小中学生版の作成も考えています。また、公共図書館から学校の図書館に本を届ける事業もしているので、勉強に合わせた資料として活用をしてほしいと思います。共同によるまちづくりグループ、桐久保さん、森川さん、内田さん。提言の一例、自家用車がなくてもお年寄りから子どもまでそれぞれの地域に行くことのできるバスなどの公共交通を整備してもらいたいです。回答用紙、市の世帯あたりの自家用車保有台数は県内19市でも高い位置を占めています。デマンド型乗り合いタクシーアズミンは年間約9万人が利用しているものの、利便性などの課題も多い状況です。アズミンは運行開始から10年を迎えたこともあり、利便性の向上と安定した運行を継続するため見直しを進めます。環境に優しい街グループ、武田さん、町井さん、神谷さん。提言の一例、安曇野の地下水の課題は豊富な水量を維持できていないことだと思います。豊品北中では生徒会活動として節水シールを貼っています。ここ30年で地下水が205億トンも減っていますと記載したシールを作成し、各家庭などで貼ってもらってはどうでしょう。回答用紙、シールの作成と配布は節水を促す効果が高いと考えられ、大変貴重な提案です。導入を研究します。市では平成25年に地下水保全、寛容及び適正利用に関する条例を施行し、平成29年に水環境基本計画と行動計画を策定しました。今後、幅広い世代の皆さんに地下水資源の価値、地下水を守る取り組みなどを発信していきます。提言を取り入れた施策、今回で5回目となる中学生議会、これまでいくつかの提言が施策に反映されています。具体的にはグリーンベルトや通学路の歩道整備、中学生にもわかりやすい景観学習冊子の作成、除雪マップのホームページ掲載などの提言が事業化されています。今年度の中学生議会の議事録は市ホームページに掲載しています。学習会の様子や議会当日の様子、生徒の写真などの11枚の写真が掲載されています。子どもたちにより良い教育環境を。市の主な教育施策、入学準備金貸付制度、高校、大学などへ進学する生徒の保護者へ入学準備金を無利子で貸し付けます。平成28年度からスタートした事業で、市内企業からの寄付金と安曇野のふるさと寄付を財源としています。広島平和記念式典参加事業、過去に起きた戦争の悲惨さを知る機会を通じ、平和について学び、考え、行動するなど平和意識の高揚を図るため、広島平和記念式典に参加する事業を実施しています。平成24年度の実施から129人の中学生が参加しています。英語課外事業、海外ホームステイ交流派遣事業、グローバル化する国際社会に対応できる人材を育成するため、国際感覚を養い、英会話能力の向上を図る事業を実施しています。具体的には、中学校の放課後を利用した外国人講師による課外事業の開催、また、平成26年度からは、 オーストラリア・メルボルン市に中学生を派遣する海外ホームステイ交流派遣事業を実施しています。コミュニティスクール事業、地域の皆さんがこれまで以上に学校に足を運んでいただく機会を創出しています。また、中学校ごとの地域教育協議会でどのような子どもたちを育てていくのかという学校運営の目標や願い、課題を地域の皆さんに理解していただき、地域とともに作る学校、地域に根ざした魅力ある学校を目指しています。電子黒板整備、情報通信技術、ICT を学校の教育現場でも活用し、分かりやすい授業や情報教育を推進するため、平成29年度に電子黒板126台を中学校に導入しました。導入後の効果検証を行い、小学校への導入を検討します。小中学校の耐震化などの整備、安全で快適な学校づくりに取り組むため、避難所となる屋内運動場の非構造部材の耐震化工事などに取り組んでいます。また、本年度から市内で最も古い穂高南小学校の長寿化改良工事を行っています。豊かな人を育むまちづくり、安曇野市長宮沢宗弘。これからの時代を担う子どもたちの育成は、まちづくりの基本です。また、少子高齢化の進展など、社会が急速な変化を遂げている現在、教育環境の整備がますます重要性を増していると言えます。市では、豊かな人を育むまちづくりを市政の大きな柱に掲げ、様々な施策に取り組んでいます。安曇野に誇りと愛着を持ち、地域を守り育てる人材を育成できるよう、市民の皆様や関係機関と連携しながら、共に子どもたちを育んでまいります。